日替わりでリスナーの皆さんの生活にちょっとプラスな情報をお伝えしているデイリープラス、火曜日の7時台はドクター久高の患者学です。まんまやクリニックの大谷久高学先生にお話を伺います。先生おはようございます。
おはようございます。
はい、おはようございます。
よろしくお願いします。
いや土方さんどうしたんですかね。
はい、縮こまってんですかね、どっかでね。
本当ですね。拓保さんもいい声してますね。
いやすみません、ちょっとあの声が枯れちゃってるんですけれども。
まあ本当ね、もう毎日寒い日が続きますんで、もう気をつけてください。
はい、ありがとうございます。
まあ寒いこの時期にね、あの思い出すのがあの大学入試ですよ。ね、まあ巷ではこうセンター試験が終了して、まあ二次試験に向けてね、学生さんは一生懸命勉強してると思いますけども、まあ田久保さんもね、まあ篠さんはどうか知りませんけども、まあ試験前になると一夜漬けよくしましたよね。
一夜漬けもしたんですけれども、直前のね、当日の朝の朝漬けも、そしてね休み時間も勉強しましたね。
私もそっちの方ですね。
朝漬けがダメでしょそれはもう。まあ私もね、学生時代試験前はこう徹夜の連続でしたよ。まあ普段あまり勉強しないもんですから、試験前にこう徹夜してね一生懸命覚えたんですが、まあ中学生とか高校生のこの定期試験だとこう出題範囲が狭いですから、一夜漬け非常に有効なんですけども、まあ受験にはね、あの不適切なこう学習ですよねこれね。
やっぱり一夜漬けっていうのはダメなんですか。
朝漬けでしょ。もう全然ダメじゃないですかそれはね。まあ、あの学習力をアップさせるためにはこう様々なこの方法がこう医学的には証明されてますよ。そのうちにこう有効と言われるのがあのご褒美と、ね、睡眠です。
ご褒美
ご褒美です、はい。まあ、ご褒美があるとね、こうがぜんやる気、人間起きてきますよ。まあ、これは当たり前のことなんですが、何も報酬がないよりも何かこう買ってあげるからと言われるとこれ人頑張ります。学習だけでなくて、例えばこの仕事がきちんとできればボーナスが出るとか、ね、昇進昇格すると言われるとこれ張り切りますよね。
私も自分自身にそれ言い聞かせて頑張ってます。
そうですね。ただね、これにはね欠点があるんです。この報酬をもらうとこう一時的には張り切るんですが、その報酬がなくなってくるとやる気がなくなるというものなんです。はい、子供に勉強させるためにその報酬として、例えばテスト勉強したら好きな CD を買ってあげるとか言いますよね。まあ、最初こう頑張るんですが、徐々にこの効果は薄れてきて、こうしまいには何か買ってもらわないとこう勉強しないという状態になります。これをねアンダーマイニング効果って言うんです。これ勉強させるにはまさにこう逆効果の方法になっちゃいますよね。
なんかね、今聞いててね、思い当たる節たくさんありましたね。
もう餌で釣っちゃいけませんね、これね。じゃあね、このものじゃなくて、じゃあの褒め言葉を報酬として与えたらどうだろうと。まあ、実はね、この褒め言葉というものにはあのアンダーマイニング効果ないんです。つまり褒め言葉があろうとなかろうとやる気は失せることはなくてですね、いつまでもねこう喜んでやる気を出すんです。わかりますね、田久保さん。なんとなくわかるんじゃないですか。
なんとなくわかりますね。あの私はなかなか褒められないんで、よく、ね、実感としてはないんですけども。
ことないでしょう、そんな色男で。世の中の女性からね褒められてると思いますよ。結婚されてます？
あ、結婚はして、はい、子供さんにおります。
ですよね。まあ、毎日も生活できるのはもうあなたのおかげよなんてもう嫁さんから言われるとどうですかこれ。がぜん張り切るでしょ。
そうですね、いい気分ですね。
こういうことなんです。まあね、あ、田久保さんの話は、まあ、こっち置いときますけども、受験ですとか試験を、ね、控えてる人に向けてのお話をしますけど、試験をした後に睡眠をとるとこういいですよというお話、これよく聞きますよね。
はいはい。
まあ、これまではこの記憶したものがこう睡眠をとることによってこう整理されていくというのがこう一般的だったんですけども、最近はですね、こう睡眠をとることによってこう記憶の神経細胞そのものが、ね、成長すると言われてます。神経同士をこうつなげているこのシナプスっていうのがね、回路がこう発達していくわけですよ。
あ、もう本当に寝ないと脳みそが成長しないってことなんです ね。
そう、まあ、大きくなるというわけじゃないですけどもね。シナプスが伸びるということなんですけども、あと、小さいお子さんへこう読み聞かせをするお母さん方増えましたけども、これにもね時間帯の工夫が必要なんです。こう一番いいのは昼寝前なんです。
昼寝前、
はい。読み聞かせの後にこの昼寝をさせた子供とそうでない子供、そのまま起きて遊んだ子供とのね、この語彙力のね伸びをこう比較した研究があるんです。でこれを1日後と1週間後のこの語彙力を比較すると、こう昼寝をした子の方が33% も語彙力が高くなったというデータがあるんです。
へ、
はい。ですからよく語彙力アップにはこう物語を、ね、聞かせることやりますけども、違う物語を聞かせるよりも 同じお話をこう何度も何度もこう読み聞かせするというのが有効なんです。でこれにさらに昼寝を加えるともっと良くなるわけです。
なるほど。
でこの結果というのはこう計算力についても同じような結果が出てますから、算数のお勉強をした後にもお昼の時間を取るとこれはね、卓坊さんみたいに賢い、浅漬けで試験を乗り切るいい男ができてきますよ。
乗り切れてませんでしたけどね。
乗り切れてませんか。はい、まあね、はいはい。
はい、浅漬けする子に育てたらまたそれはそれで困りますよ先生。
この番組怒られますからね。
そうですね。
はい、
いやよくわかりましたね。これでも有効ですね。は
い、有効です、はい、やってくださいよ本当に、
はい、子供に実践したいと思います。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
デイリープラス火曜日のこの時間は浦添市京塚にある乳腺甲状腺科のまんまやクリニックの大谷久高学先生にお話を伺いました。まんまやクリニックの電話番号です。098-988-4141 98-4141です。